んばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
谷谷俊介と
虎本剛と
南由紀恵と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日ね、
はい、
まあ、あのネット上とかでもよく皆さん拡散していただいたんですけども、
はい、ありがとうございます。
ステージタイガーの出演者募集オーディション、
はい、
新作の
これ初めてじゃないですか、はい、ステージタイガーがオーディションをするというのは。
あのワークショップとかを経ってやりませんかみたいな告知は今までしたことがあったりするんですけど、ここまでもう
審査っていうの
ね、審査とオーディションという形で明確に外に出してやったのは初めてで、実際本当に一人一人、うん、あのお名前言っていただいて、こちらが課題を用意し、目の前で演技テストというか演技審査をしていただいて、
いかにもなオーディションですね、
はい、で僕らの中で全員で見て審査をさせていただいたと、
うん、そうで一応ね、男女の2人組で芝居をするっていう課題やったので、
う
ん、相手役を谷谷さんと私がそれぞれやらせていただいて、
女優さんは僕が相手して、はい、男優さんは小野さんが相手してっていう、
ね、まあ、2人芝居をね、
そうそうそう、なかなか楽しかったですね、終わってみると。
楽しかったです。
結構しんどかったんですけど、
連続で来ると、まあ、あの詳細をまだね、あまり情報外に出せてないので、はい、細やかなこと言えないんですけど、もう本当に僕らが定員というか予想してた数を大きく上回る
倍ぐらい、
ね、ね、数の方が来ていただいて、まあ、ありがたいことで、まあ、そのね、一人一人できるだけ丁寧に対応し、ね、演技を見たいということで、小野さんと谷谷君に相手を全員してもらったと。
いや疲れたよ。
いろんなパターンがね。
なんか、男女って言うたら、なんか交代交代ぐらいやったらええけど、なんか知らんけど連続なんねんな。
今度やるときは男女交代交代に
しましょう。あとまあね、あの僕らの都合で言ってしまうとあれなんですけど、そうそうそう、できるだけその受けてる受講者の方が光るというか、谷谷さんや小野さんを見るためのあれではないから、自分の顔をね、そんなに出すわけでもなく、でも相手の受け答えを待ってあげながら台本通りに進めていくっていうので、まあ一つ僕らも勉強というかね、
なりましたね。なんか、
ね、ずっと毎回同じ動き、同じ喋り方をできるだけして、で相手がオファーをしてきた時だけ合わせるみたいにするんですけど、多分こう待ちながらね、皆さん受験者の方が見てるんですけど、あいつ同じ演技しかせえへんな、つまんねえって思われてないかなってちょっと
思わないでしょ。
むしろ同じことできんねやすごいなって思ってもらえた方がいいですけど、
まあそのね、受講者によって谷谷君や小野さんの演技が変わらないようにね、心がけてはいたつもりなんですよ。
結局変えちゃいましたけどね、
変わるべきものはね、
まあ、その向こうがね、振ってきたことに合わせるっていうので変わらないと、それは逆にね、
これちなみにね、まああんまり細かいことはまた発表していくのであれなんですが、逆に僕ら、まあ、役者なり表現者やってると、オーディション受けに行くことも、まあ、もちろんあるわけです
よ。もちろんありますよ。
これはあの聞いてて演劇とかされてないとか芸事の中におられない方は想像つかないかもしれないですけど、大体ほとんどの仕事ってオーディションが未だに主流で、
そうですね、
あの僕もそこまで詳しくは知らないんですけど、結構そのキャリアのある方、年配な方でもオーディションを受けて役をもらうというのが基本なんですよね。よほどじゃない、その当人にオファーが行くってことはあんまりない、
うん、結構有名な芸能人の方も今でも
オーディション受けますね、
されるらしいですもんね、
うん、でオーディション受けに行くってこと自体が一つ自分に対するそのなんか戒めというとあれですけど、現在地を常にシビアに感じるための、ね、待ちにならないって。だからやっぱり谷谷君とか小野さんとかもオーディションとか今まで受けに行ったこと、
まあ、しょっちゅう、
僕はたまにですけど、
ね、星の数ですよ、
星の数
ですか、うん、オーディションすごい数、
そもそも受かる確率がね、ほんま1割とかですよ。
いやでもそうやね、
1割
やっぱ通ってんねや、10回受けて1回通るかぐらいですよね、
通るか通らないか、
だから落ち込んでてもキリないぞぐらいね、
でしかも毎回ね交通費かかるじゃないですか、でそれはあの受かろうが受からなかろうがあのノーギャラなので、
まあそりゃそうだ、
まあだいぶ仕事休んで、しかも出費があるっていうね、だいぶね、
まあ酷ではあるということですね。
オーディション今まで思い出深いもの、まあもちろん話せないこともあるでしょうけど、話せる範囲であります。
いや、うん、あのね、多くのドラマのオーディション行った時ですか、ね、
おお、言っちゃっていいの、番組で、
はい、
もう、はい、まあ、放送終わりましたからね、
受かりましたし、はい、放送も終わりました
から、あ、受かってましたね、出てました、
出てました、結局、セリフはね、あの、ナレーションで消えてましたけどね、めっちゃ喋ったやつ、
まあ、しゃあない、そういうことある、
あれは、所作と演技っていうので、子供と何回か組んでやるんですけど、 あれはなかなか私が無双してましたね。
無双自信あり。
かなり、はい、
蹴散らした。
蹴散らしましたね、だいぶ
周りを、
はい、
周りの例えばオーディションで順番待ってるやんか、はい、周りの人見ながら大したことねえなって思いながらドヤーって自分の演技でドヤーミサのせいみたいなことです
やってあ、はい、みんながははーんってなってるのを見てニヤニヤするっていうね、
こんなすげえやつがおるぞ
ちょっとそういうのは楽しいですね。
谷谷さんは
僕、そうですね、これ言うていいやつかちょっと、まあ、微妙なんですけど、ちょっとした CM みたいなやつの
内容を言わない、あの商品を言わなきゃ
いい、言わなきゃいいんです
かね、ジャンルも言わなきゃいいです、
うん、あ結構そうするとね、この話の面白みが飛んでしまうんだけどね。
あれですか、
そうめっちゃそう直結してる。じゃあこの話以外にしようかな。
いや、あのあれでしょ、
はい、
頭皮に関係がある
やつ大丈夫、
頭皮に関係がある何かしらの CM、
はいはい、とあるところに行ったんですけど、はい、なんか見事にね着てるやつばっかりが揃って
ヘアに関するね、
ちょっとこれは勝てんなと思って。
タニアさんまだ髪ありますもんね。
そういやもうほんまなんかねすごいビフォーアフターが面白すぎるやつらばっかりが、
本気出してるやつらが、
本気そう
本気で頭皮見せてるやつらが、
本気で頭皮見せてるやつばっかりがね、
お前ごときの毛髪で組んだみたいな。
そうなんですよ。
だからタニアさんがオーディションで出会った知り合いの役者さんが面白かった。
そうなんですよ。なんかねめっちゃ知り合いの頭皮見せてるやつがめっちゃ
使
って
て、関西演劇界の
そう、まあ、大体みんな知ってそうな頭皮見せてるやつが関西演劇一堂に会してて
グランドクロスです。あのもしドローンで空撮できるなら肌色の割合が多くなる
ちょっとねもう熱帯雨林が死滅
破壊されてるみたいな。
私もそのラインナップを聞いたときにちょっと笑いましたから
、演技動向というかもうちょっと谷谷さんにまずスタートラインにすら
ちょっとねまだ並べてなかったですね。そんな中でもうなんかほんま黒々とした若いやつがいたときに全員でソース感で10年経ってから来い
そもそもなぜそれにオファーされ
た、おいつけるとこ洗えへんけみたいな
つける
まあまあ薬用なのかな、
つけるないやん
という人もいらっしゃったという、はい、なかなかオーディションは適材適所に入れるかどうかは難しいところでございますねっていう話ですね、はい、
ありますね、
はい、僕もまあ、 あの事務所に入ってたりとか役者もやってるんで僕もオーディションを受けに行くことあるんですよ、うん、で僕もまあ CM とかよう受けて、まあ、ほんまに10回やったら1回受かったらええかなぐらいなんですけど、僕もいまだに覚えてるのはなんかね食べ物を食べると、うん、で美味しい、うわうまいみたいなことを言うっていう審査やったんですよ。あまあありがちなんですけど、で食べた時にうわうまいみたいな前の人が審査してたのもあって、でまあどっちかっていうとね、まあ、映像 CM なんで映像寄りの演技をされる方が多いんです、うん、事務所とかでも抑えめというか、うん、ナチュラルに近いざっくり言うとね、
はい、
でまあ僕舞台上がりなんで、で監督が大きな声出して、うん、僕の前の人に言っててなかなか大きな声出ないんですよ。で次僕の番になって僕もちょっと抑えめでまず一発目やったんですよ。じゃあちょっともっと大きな声出してモテる、とりあえず一番大きいのでいいからみたいなことを言われたんでここやと本気出したらと思って僕うっばーってでっかい声で言ったら審査員全員ビカーンってガタガタってなってでかすぎるよ
考えろよ
舞台俳優
でかく言うやるから舞台俳優なめんなよと思ってビリビリさせたらとなんか、
まあね、部屋が狭いですからね、オーディション。
まあでも落ちたんですよね落ちた理由が、あの50代ぐらいのおっさんを求めてて見えへん、最初から言えよ
あんねん、そういうことね。だからさっきの黒々とかもそうやん。
そうね、
い
や
僕さすがに50代には見えへんよと思って、うん、で、まああるんですよ。特に映像とかってなんか僕、まあ、映像で未だに一番覚えてるのはもっと自然に演技してみたいなこと言われる時
言われます。めっちゃ怒られるんですよ。ハキハキ喋らんといてって言われる。
普通にやってるって言われるんですけど普通って何みたいな、このなんか尾崎豊みたいなことになるんですけど、
生まれながらに滑舌がいいんですいませんみたいな。
結局だからそこにこだわってる監督とかが多いとね、もうオーディションとか行っても名だたる役者が揃ってる時あるんですよ。関西演劇界で言ったら僕よりも全然キャリアないけどめっちゃうまいなこの人みたいなのが集まって、僕が一番ペーペーかなぐらいが集まってるんですけど、選ばれたのが全然演技経験の浅いゼロ、演技経験ゼロ入ったばっかりのやつが一番選ばれて、そいつが一番自然に見えたって言うんやけど、結局現場に入るとやっぱり経験がないから対応できないんですよ。
そうです、
分からへんし、ホラーなって俺ら全員ホラーなって言って
ザマーってな
る、うん、だから自然とかナチュラルと素人っていう境目ってやっぱりやってる側の中では漠然とあるんやけど、見てる側にそこを見切る力があるのかどうかってすごく曖昧で、
やってる人じゃないと見て分かんないと思いますよ、それは、
う
ん。
まあ、でもそういう素材であってもうまく見せれる手法はあると思うから、うん、そこまで入ると現場の対応力よりかは、まあ、カメラマンさんの撮り方とか監督の切り取り方のもの
になってく
ると思うから、まあ、そういうのを求めてはったんかなみたいな。
それって最初の一発しかできない技術やからね。
そうやね、
一番最初の初物やから撮れるものであって、それがずっと続くわけじゃないからさ、
まあ、逆にスキルがある人っていうのはハキハキもできるし、うん、自然っぽい演技もできるじゃないですか、
うん、
そこをねちゃんと
最近熱弁振るってて、例えば0から100までの演技のパワーとかテンションの数字があるとして、100出せるやつが抑えてやる50と、50しか出せへんやつがやる50では全然違うぞと。
それはそうですよ。
100出せるやつがやる50って残り50余った力を分散させることができるわけだから、やっぱりいろいろできると。そこのところを見切ってくれやみたいな僕のね思いがありながら、ただまあオーディションでそれを見切るのってすごく難しいんだろうなと。
ね、なんかいろいろ誘導してましたけど、
うん、
なかなか難しいですね。ああいう
ちなみになんちゃんのオーディションとか全然喋らへんけど、
え、はい、
いたですか？
いましたよ。え、オーディションですか？
受けた経験とか。
そんなに映像とかは全くないですね。
舞台のオーディションは？
舞台はちょこちょこと。
なんかこういう失敗談成功談はない？思い出深きこと。
難しいですね。
なんちゃん。
あ、でも確かに最近受けたスタージャックス。
名前を出さないの
か。あ、そうですか。
はい、いや、いいのよ。
うん、そう
なんです。最近受けた舞台で。
舞台で。
はい。はい、舞台のオーディションで。はい、
オーディションで、なんというかそれまでそんなにオーディションっていうものを受けたことがなかったんで、
うん、
結構やる内容がハードだった。その場でダンスを振り付けして、
あるある全然しょっちゅうやね。
でもそのしょっちゅうなんですけど、私にとってはもうおっと思うことだったり、盾もその場でちょっと簡単な盾をつけてやる、うん、歌も歌ってっていう演技もするっていうので、その何でしょう、演技の内容がなんかそれぞれ違う役で、
うん、
受験者同士がこう組んでやるっていうのだったんですけど、うん、私男女だったんですよ。で、今まではそんなことをやったことがないんですけど、なんかいただいたこうペラペラの一枚のやつを見ると、なんかキスシーンがあ
っておっと
おっと
オーディションでキスシーンいいじゃないの。
すごい攻めますね。
びっくりして。
したの？
した。
あ、いやいやいや、
ちょっとい
や、それは本当にしなくていいよとは言ってもらえたんですけど。
あ、まあ、でもしたほうがいい賞にしてる子もった。
いや、いなかったです。
なるほど、ね、
私だけだったんで、その役は
全員違う、
そう、ね、違う役だったんで、はい、なんか可憐なシーンとかが多い中キスシーンのある役をいただいて、
キスシーンも可憐ちゃ可憐ではあるけど、
ね、まあ、
そうですね、
うん、
でも、まあ、やってるように見せるっていうので。なるほど。たんですけど、
僕結婚式場のモデルのバイトをしたことがあるんですけど、あ、
はい、
まあ、模擬式って言ってね、
は
い
は
い、
ありますね、
チャペルで、まあ、こうカップルさんたちが見てる中でこんな感じで進行していきますよっていうものの中で、まあ、新婦さんがいて誓いのキスをっていうふうに言われるわけですよ、
はい、
で結構打ち合わせとかあんまりなくて、これマジでせなあかんのかなってドキドキしてたら、めっちゃその美人のモデルさんがフリでいいですからねっていうふうに言ってくれたのが、
そりゃそう、
印象深かった。
あ、この人やる気やって思われました
ね。これ鼻息荒かった
ちょっと言うといたろうみたいな。
僕逆に、まあ、受けることもですけど、僕はオーディション見る側に回ることが非常に多いので。
あ、そうで
し
ょうね、
まあ、ポジション柄作品出荷をしてるっていうのもあって、まあ、多い時には100人以上のオーディションをすることも、まあ、1日であるんです
よ。100人はしんどい。
6時間ぐらい、6時間7時間ぐらいかかる時あって、
はい、
麻痺してくる本当に。
あ、
いやだから大変は大変で、やっぱりその中で印象に残るっていうのは相当技術が高いか、もう相当ほんま半端じゃないレベルで高いか、何か圧倒的に個性が秀でて、よく記憶にまず残らんことには、
う
ん、
覚えてないですよね。
そうなんですよ、うん、なんとなく単純に ABC ぐらいの評価をつけたりするんですけど、 A がもう100人おったら30人ぐらいおるわけですよ、
うん、
単純に言うと、まあ、30人の中でさらに10人に絞り込むためにはやっぱり何かがないとっていうのになって、やっぱり記憶に残らんことにはね、
うん、
まあ、記憶に残したろうと思って僕うまい言うて大声張り上げた結果落ちたんですよ。声でかいやつっていう認識がされたんちゃう。
妖怪いいね。それが悪い方に行くこともある
ってい
う。そうあいつ声でかいぞマイク割れんぞ何回かありますよ僕。あのちょっと声でかくてマイク割れるんでって言って、まあ、そのマイクの性能良すぎるだけやろみたいなことでそのマイクの性能良すぎるから最近の役者ちっちゃいやこういうのやつしか育たへんねんと。
なるほどね、
うん、使えねえやつしか育たへんねんやと、うん、映像でちょっと生きってる役者あもうちょっとディスったことばっかり言うんですけど、
はい、
なんか映像とかで芝居出てますみたいな感じのやつとかほんま声ちっちゃいんですよ使えねえなとか思って、うん、聞こえねえよみたいな。
舞台は別物ですからね。
そうですね。でも一緒なんやけどね映像も舞台も突き詰めると一緒でね当てる方向とかそういうのがあるんだけど、まあ、ちょっと今細分化しとって
技術がね細分化されているので、
うん、もったいないなと思う、うん、どっちかに寄ってしまうってすごくもったいないなと。
全部できるようでありたいですね。
そうですね、まあ、要は部分だけ切り取った時によう見えるか全体でも見せれるかの差やからほんまは一緒やんやけどね。
まああとなんか CM とかって即戦力じゃないですか、うん、まあその撮影しか基本合わない、うん、僕らやっぱり舞台その出演者がオーディションっていうのこれから一緒にちょっと時間をかけてやっていくなんで、
そうですね、
なんというか将来性とか伸び率とか期待値みたいなのも込めて見てはいるつもりなんで、
あと一緒におったらおもろい、
おもろいというかね、お互いにいい何かが与え合えることができるだろうみたいなところも見てはいるつもりなので、そこだけでもダメですけどそこも必要かなと思って見てるんで、まあ発表できるようになったら誰がいるか。
そうですね、
そうですね。じゃあその皆さんとどの公演で見ていただけるのかっていうのはまたいずれ。
もうでもね外に出している範囲のことは言っていいのかなと思うの で、
もうじゃあ、
まあ、全然オーディションの応募要項に書いてあるので、
そう3月松原ですね、
はい、松原市文化会館というところで、
はい、
新作を上演させていただこうと思っていますので、
はい、だいぶ愉快な仲間たちが揃ってましたよ、はい、誰が来るのか分かんないですけど、
ちょっとして蓋を開けたら合格者ゼロって
時ある。可能性まだ。
昔ちょっと話長くなりますけど、はい、ガチンコっていう
やつ。そろそろ。
あ、ちょっとこれだけ喋って、ガチンコ漫才道っていうのがあって、
はい、
あのオール巨人の下で漫才を学ぶっていう人をいっぱい集めてやるんですよ。1回目の時に若手全員集まって漫才見るんですけど、その時にオール巨人が一番最後に言ったのは、今回の合格者いませんよ言われて。終了。
なくはない。
ガチンコのやつ
あるかもしれない。
ラーメンのとかいろいろね。
それではそろそろお時間がやってまいりましたので。それでは皆様また来週ごきげんよう。
さようなら。